クルシャルポイント2、霊の中で祈り、世界情勢の背後の霊的世界を見る。霊的世界において、まずキリストが主位であることを見て力づけられる。それから霊的戦いを戦う。ダニエル書10章2節、その頃私ダニエルは3週間嘆き悲しんでいた。5章から6章、目を開けてみると、見よ、一人の人がいて、天布をまとい、腰にはウパスの純金の帯を締めていた。彼の体は緑柱石のようであり、彼の顔の外観は稲妻のようであり、彼の目は火の松明のようであり、彼の腕と彼の足は磨かれた青銅の輝きのようであり、彼の言葉の声は群衆の声のようであった。12節から13節、彼は私に言った。恐れではなりません。ダニエル、あなたが心を定めてこのことを理解しようとした初めの日から、あなたの言葉、祈りは聞かれているからです。私はあなたの言葉のゆえに来たのです。しかし、ペルシャの王国の君が21日間私に立ちはだかった。アウトライン1、ダニエル書10章は、世界情勢の背後にある霊的光景のビジョンを提示します。霊的世界ではキリストが主義である方です。アウトライン2、ダニエル10章における霊的光景は、目に見えない霊的戦いに従事している善良な霊と邪悪な霊を含んでいます。アウトライン3、これらの闘争が人類の政権の間で進行しているとき、神がその背後で世界情勢を管理しています。ダニエル10章2節から11章1節は、宇宙における光景、物質の世界の背後にある霊的世界を私たちに見せています。地上の人ダニエルはイスラエルの将来、運命を理解しようと心に定めました。彼はこれを21日間、行いました。この21日の後、ダニエルは10章4節から9節で特別なビジョンを見ました。地上での神の行動の中心性と普遍性である卓越したキリストはダニエルに現れて、彼に評価させ、彼を慰め、励まし、期待させ、健康にしました。イスラエルの運命についてのビジョンがダニエルに明らかにされる前、彼は物質の光景の背後にある霊的光景のビジョンを与えられました。この霊的光景の中でキリストは主位です。この光景はまた、目に見えない霊的戦いに従事している善良な霊と邪悪な霊を含んでいます。このキリストのビジョンの後、一人の御使いが来て、物質の世界の背後にある事柄についてダニエルに告げました。彼はダニエルに、彼自身がペルシャ王国の君、反逆の邪悪な霊と戦っていると告げました。そしてダニエルに別の邪悪な霊、ギリシャ、ヤバンの君がいることが告げられました。また、御使いの長、ミカエルがおり、彼はイスラエルのために戦う君でした。少なくとも4つの霊がここで扱われています。私たちはダニエル5章でベルシャザルがどのように咽頭に老けていたか、またどのように同じ夜メディア人ダリオスが来て彼を打ち破り殺したかを見ました。私たちはダリオスのために戦う霊があったことを見せませんでした。ダニエル11章1節は言います。私はメディア人ダリオスの第1年に立ち上がって彼を支え力つけました。ダリオスはたとえ老人であったとしても強かったのです。なぜならこの天の御使いが立ち上がって彼を支え彼を力つけたからです。御使いがダリオスを力つけてバビロン人を打ち破ったのは、神からのバビロン帝国の使命が完了していたからです。ベルシャザルの死をもってバビロン帝国は二度ベルシャ帝国となり、神のために別の使命を遂行しました。敵を奉仕者編、ダニエルは祈っていたのは物質の世界の背後の霊的世界のビジョンを見ることができました。霊的世界で最初に見えるのはキリストが地上での神の行動において主位であり、中心性と普遍性であることです。霊的世界において 神人であるキリストが主位であるビジョンの後、霊的戦いのビジョンがあります。このことは、私がキリストの卓越性を見なければサタンに敵対して戦うことができないということです。あなたはキリストの卓越性を見て、主の中で力つけられて、初めて霊的戦いを戦うことができます。ダニエル10章19節。そして彼は言った。たとばれる人よ、恐れではならない。平安があなたにあるように、強くありなさい。そうだ、強くありなさい。彼が私に語った時、私は力を受けて言った。主よ、語ってください。あなたは私を力つけてくださったからです。エペソ6章10節。最後に、主の中で、また彼の力強い大能の中で力つけてください。11節。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。12節。というのは、私たちの格闘は死肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるある悪の霊の勢力に敵対するものだからです。13節。こういうわけで、神のすべての武具を取りなさい。それは、あなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。パウロがエペソ6章10節から20節の霊的戦いについて書いている時、ダニエル書10節を考えていたはずです。ベルシャザルがどのように咽頭に吹けていたか、またどのように同じ夜メディア人ダリオスが来て彼を打ち破り殺したのかを見ました。これらのことの背後の霊的世界で、邪悪な天使と神の天使との間に激しい戦いがありました。6章17節。その霊である神の言葉を、18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての聖徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。19節、また私のためにも祈ってください。それは、私が口を開く時、言葉があなたに与えられ、福音の奥義を大胆に告げ知らせることができるためです。20節、この福音のために私は鎖につながれている大使ですが、鎖につながれていても語るべき時には大胆に語るよう祈ってください。18節から20節に4回祈りが述べられています。18節の最初の祈りは御言葉が祈り読みであり、次は聖徒たちのための取りなしの祈りです。19節と20節は福音の奥義の付け知らせのための祈りです。あなたもこれら3種類の祈り、御言葉の祈り読み、聖徒たちのための取りなしの祈り、福音の述べ伝えのための祈りを実行してください。ダニエルが祈りによってイスラエルの帰還と宮の再建の働きに協力したように、あなたも今日のダニエルとなり、祈りによって神と同路してください。祈り、青主イエスよ、私はダニエルのように物質の世界の背後にある霊的世界のビジョンを見て、祈りにおいて主と同路します。時をあがない御言葉を祈り読みし、聖徒たちのための取りなしの祈りをし、福音のために祈ります。主の日は近いので、ダニエルのように祈りによって時代を転換させます。アーメン。